寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、寺子屋たっちゃん始まりました。今日はたっちゃんどんなご機嫌でしょうか。
はい、おはようございます。今このスタジオの中にねカレンダーが貼ってあるんだけどさ、紅葉が見事な山の紅葉、海の紅葉ってないよな
気分が紅葉するってありますけど、
そ う, そうで、まあ紅葉ね、もみじ、もみじじゃねえや、なんだ、楓、落葉樹がその変わってくじゃねえ色で、いろんなその自然って移ろいがあるんだけど、人間にも移ろいがあるよね。で、僕すっげえ気になってるっていうかね、天皇陛下が自分のその仕事をもう変わって誰かがやってくれるっていうような話、今非常に問題になってんじゃね、その30年までにどうのこうのっていうような話なんだけども、僕ね、その文藝春秋の前社長のね、平尾隆弘さんっていう方が、まあ、書いていた文があってね、まあ、過去の記憶っていう題なんだけどさ、過去と過去の記憶で、それは美智子様のことなんだよ。で、皇后美智子様がその子供時代の読者の思い出というやつを文藝春秋に載っけたって、美智子様はね、子供時代の読者の思い出っていうのを載っけた文章をね、文藝春秋に。で、その本のその中身っていうのは、実は新見南吉っていうね、詩人で、まあ、29歳で結核で亡くなってる人なんだけど、その人が書いた伝伝虫の悲しみっていう本のことなんだけどね、美智子さんはその4歳から7歳の頃だったと思うんだけども、ということで、まあ、母方の要は おじいさんに読んでもらったものだって言うんだけど、それをずっと心に残ってると美智子様がおっしゃったっていう、その文章を書いて、美智子様はね、そういう文を投稿なされた。で、その伝伝虫の悲しみってやつが上司されたのが昭和20年代。ちょっと昭和9年に生まれた美智子様が昭和20年代になるってことは、もう10歳を超えてるという計算になっちゃうっていうわけだよ。で、それが小さい頃に読まれたという思い出があるっていうんで、何か時代が合わないんじゃないかという、その文を読んだ方からの投書があったっていうんだ。で、美智子様はそのことをすごく気になされて、私の記憶は幻想だったのか空想だったのか、それでもしそうだとすればどうしたらいいだろうかっていうことを悩まれたっていうんだよね。でも、そりゃね、俺だったらさ、あ、そりゃ記憶しちゃうよ、あ、そうか、あははって終わっちゃうだよね。俺、やっぱ、美智子さんって大したもんだなって思うんだけど、俺、実はその、天皇陛下、皇后陛下、大ファンだもんだからさ。でも、その、美智子様の頭の中では、話をしてくれたのが、母親だったか、母親方のおじいさんだったかっていうのを、それも定かで亡くなっちゃったっていうわけ。で、自分ではおじい様がっていうのは思いがあったんだよね。で、まあ結果としてはね、それ上司されるも、上司じゃなくて、その本が伝伝虫の悲しみが上司される以前にちょこっとなんか文章に載ったんだって。で、結局要は美智子様は正解だったんだよね。その本としてんじゃなくて、何かに載ったのをおじい様が読んでくれたっていうことで正解だったって言うんだけどね。で、そんな中でね、詩人の長田博さんっていう方がいて、1939年まで、人は誰でも自分だけの一冊の本を書いているということを長田博さん言ってる。人は誰でも自分だけの一冊の本を書いてる。で、その本の中にはその人の記憶がいっぱい詰まってる、その方のね、つまり俺たちので、昔のことっていうのは通り過ぎたことだから覚えていても仕方がない、あるいは忘れてしまえっておっしゃる方もいる。でも、その過去と過去の記憶っていうのは違うと思うんだよね。俺も過去と過去の過去の記憶は違う。その誰もがその記憶をもとに生きてると思うんだよ。過去の記憶をもとに生きてる。だから、美智子様のさっきの話に戻れば、伝伝虫の悲しみっていうやつを記憶した、その折にその記憶して、そして折に触れて思い出すとすれば、美智子様の人生がそのことを必要としてると。そうでしょ。 だから俺たちもね、実はうちに素晴らしい職人さんだと僕は思ってるんだけど、福田さんっていうクリーニング屋さんが来る、取りに来てくれる、週2回
ご用聞き、
洗濯も昔だそうなって今自分家で持ってくでしょ。そうじゃなくて、俺割合その職人さん好きで、前小林さんっていう方が来てくださって、その小林さんがその仕事辞めるって言うんで、代わりに福田さんっていう方が来てくれるようになったんだけど、実は小林さん福田さん、うちの近所の藤田さんっていうクリーニング屋で若い頃修行したってね、俺より少し上なんだけど、まあ一つ二つ上で、その兄弟弟子であった人がもうそれ長い間小林さんが来てくださっていて、それで今福田さんが来てくださってんだけど、その福田さんとこの頃すげえよく話をする機会があってね、やっぱりすごい思い出が一つあるっていう話が福田さんから、それは事情があってばあちゃんに育てられた、まあなんか俺と似てんだよ。でそのある時、そのなんかちょこっと置いてあった5円を子供でも欲しいもんだから、まあ取っちゃって、で駄菓子屋行って菓子買っちゃったと。でそれが見つかって当然わかるわけで、ばあちゃんがすごい叱ったって。で人のものを取るっていうのはどんだけいけないことかっていうことを、その時に自分の失敗ですっごい心に刻んだっていうんだよね。それは俺も同じことがあってね、そのお金を小銭をなんか棚の上見てるところにばあちゃん入れてあったのを、それ金で要は小遣いが欲しい貧乏だったから、駄菓子屋行って何か書いてあって、ちょこちょこちょこちょこ、まあ、盗んだわけで取ったんで、もう一回見つかってすげえ叱られたんだけど、その時にばあちゃんが言ったのが、貧乏だけど食べたいものを言いなさい。で一生懸命ばあちゃんそれ作る、人のものを取るという、つまりお金を取って盗んでっていうことは、あなたの一生が、君ね、その一生がダメだ、その自分の人生をダメにするということでつながってるんだってこと、すげえその時に言われたんで、すげえ叱られて、その後優しく諭された。それがその人のものを絶対取っちゃいけないっていう、まあ福田さんと同じ感覚を僕持った経験があってね。でそれはやっぱり一つの思い出として確実に今の人生支えてるのさ。だから美智子様のその人生でその一つの支えになってるっていう話はね、とっても大切でね。それ実は記事としてね、4月の25日の静岡新聞の夕べっていう欄に、窓辺っていう欄にね、
はい、一般の方がコラムを書く、
うん、そう、榊義行先生、静岡双葉の理事長、はい、うん、まあ理事長になられたばっかりだけど、この方が書いててね、そこには人間社会の発展にはおばあさんの知恵が大切だったっていう話があるって言うんだね。大家族で暮らす中で、その人生経験の豊かなおばあちゃんの話って、とってもその生活の知恵を生んでるって言うんだね。ところが今いろんな知識技能ってやつが、まあ、集積されていつでも手に取るように、俺一番嫌なのはスマホ持って歩ってて、なんか話会話になった時にすぐにパパパってそのスマホで聞く人がいるんだよ。5人6人、それは確かに引いてね、そうだって答えは出るんだよ。ところに話に膨らみが出ないんだよ。それじゃあれなんだっけ、ほらってやってるところで、みんながその記憶を頼りに話をすることで盛り上がって、人がパパパって調べて、あ、それは誰々さんでどれだろうだって下向いちゃうんだよね。それは多いだよこの頃。でそれは便利っていうのはね、豊かさの引き換えになってるわけだよ。気持ちの豊かさ、豊かさっていうのは生活のお金における豊かさばっかりじゃないじゃんね。そりゃ便利さは豊かさと置き去りにしてきた、豊かさを。ほら俺たち考えなきゃいけない。ほら過去の記憶は消えないんだから、それは大事にする。そしてその消えないということが人生を支えるわけだからっていうのを強く思うんだよね。どうでしょうか。